ドクター竹内明美です。この番組では兵庫県内で活躍されているドクターに医療に関するちょっとした疑問や質問に答えていただきます。今日は姫路市北条にあります最上クリニック院長最上明先生にお話を伺います。最上先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最上先生、急に片方の耳が聞こえにくくなる神経性難聴という病気があるって聞いたことがあるんですが、今日はこれについて教えてください。
はい、わかりました。一般にこの急に起こる神経性難聴、これは急性間音難聴というふうに言います。まあ、代表的でよく似たような病気3つをご紹介します。まず最も多い病気に突発性難聴というのがあります。原因は不明です。まあ、症状としては本当にある日突然片方の難聴が起こってきます。耳鳴りとかめまいを伴うこともあります。日本で年間だいたい 3,4 万人が発症して、まあ、治療にはステロイド剤というのを使うわけなんですけれども、発症後ですね4日以内であればほぼ8割は完治するというふうに言われています。しかしながら発症後1週間以上経っている場合、あるいは難聴が非常に高度である場合、高齢者やめまいを伴う場合、こういった場合は非常に治りにくいと言われています。
その他になんかどんなことが考えられるんでしょうか。
ちょっと前回にもお話ししましたけど、メニエール病っていうのもあります。あるいは急性の低音障害型間音難聴という病気もあります。これらの病気ちょっと難しいんですけど、ともに内耳の内リンパ水腫というのが原因で起こります。内耳には聴覚に関係する蝸牛と平衡感覚に関係する前庭という場所があります。内外リンパ液、2つのリンパ液で満たされていて、内リンパ液のみが増えてくることをこの内リンパ水腫というふうに言います。メニエール病は蝸牛と前庭の両方で内リンパ水腫が起こり、突然激しい回転性のめまいと片方の難聴耳鳴り、これが起こります。中高年の女性に多くて、片方の耳だけでなく両耳に起こることもあります。治療にはイソバイドという利尿剤などを投与しますが、一度治っても繰り返して起こります。
じゃあもう一つの、その急性低音障害型間音難聴って、これはどんなものなんですか。
そうですね、急性低音障害型間音難聴は突発性難聴と同じように突然片方の難聴が起こります。低音域だけが聞こえにくくなりますが、めまいの症状というのは一切ないんですね。20代から40代の女性に多く、片耳だけでなくて両耳に起こることもあります。この病気は聴覚に関係する蝸牛だけで内リンパ水腫が起こり症状が出るため、蝸牛型メニエール病、あるいはめまいを伴わないメニエール病、こういうふうにも言われています。治療には同じようにイソバイドという利尿剤、全く難聴が治らない場合にはステロイド剤などを投与します。この病気も繰り返します。そうですね、めまいと難聴、全く違う症状のように思うんですけれども、非常にオーバーラップしたような3つの病気です。まあ、どの病気も耳がねおかしいなと思ったらすぐかかりつけの耳鼻科を受診してください。特にですね、突発性難聴と急性低音障害型間音難聴というのは時間が経つと本当に治らなくなります。注意してください。
はい、最上先生ありがとうございました。ホームドクターでは皆さんからの疑問や質問もお待ちしております。今日は姫路市北条にあります最上クリニック院長最上明先生にお話を伺いました。以上、ホームドクターでした。